コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。7月15日の朝のご記念を共にいただくことができました。今日は大変こうどうですかね、すがすがしい朝ですね。昨日結構なおしめりをいただきまして、まあ、皆さんもホッとされてるんじゃないでしょうか。特に植木とかですね、野菜のお世話をされている方たちは、感動されたんじゃないでしょうかね。私も境内のね、草花に、水を朝やっておったんですけど、今朝はもう本当にそういうことをしなくてですね、朝出て東の空を仰ぎ、西の空を仰ぎね、ああ気持ちがいいな、ありがたいなと思わせていただきました。朝の早朝参拝の時もですね、気温が予想では22、3度ぐらいだったですね。ですから、エアコンを入れているような状態ですよね。今も今日窓を開けて、皆さん分かっておられると思いますが、エアコン使わずに窓を開放しております、とても気持ちがいいですね。何かしら夏が早く梅雨が早く明けて、夏が早く来て、もう秋が来たのかなというふうに錯覚するような、まだ夏は続くわけですけどね、今日のこの朝の雰囲気は、なんかそんな感じがするんですね。私の親友が東京におられる方がですね、先ほどメールでね、セミの声が聞けましたと言ったんです。私はまだ残念ながら今年まだセミの声聞いてないんですけどね、なんか暑すぎて孵化ができないというような説があるんですね。それをやってみたら、なんかセミの声がなかなか聞かれないなというふうに思ったりするんですが、さっきもウグイスが鳴いておりましたね。どうも今年はこの季節のこうなんかね、こう移り変わりと言いますけど、移り変わりがどうもこう食い違ってるというか、錯綜してるような感じがするんですね。まあ、それはそれとしまして、今朝もこうして共に命をいただいたことはですね、大変ありがたいことでして、私は自慢できませんけど、9年前に病気をさせていただいて、この8年間本当に病気、入院、手術ということばっかりさせていただいておりましたが、しかし振り返ってみたらですね、なんか自分自身の気持ちの入れ替えをしていただいたような気がするんですね。なんかこう開き直ったような感じがしますね。まあ、やけくそな言い方になりますけど、まあ、死ぬときは死ぬんだというふうに、まあ生きてる限りはしたいことをさせてもらわないかんなというふうに、まあ、非常に開き直った心境ですね。先日皆さんにちょっと紹介しました、刑務所から出てこられた方の話しましたよね。まあ、私が弁護人をさせてもらった方ですが、4年近くですね、刑務所暮らしをされて帰ってこられた方がね、あの時にも皆さんに手紙を紹介しましたが、まあ全部じゃありませんけどね、いろいろプライベートなこともありますから、まあ差し障りのないところだけ、紹介しましたが、あの中にもありましたが、これから第三の人生を歩ませていただきましたね。人生というのは一度だけっていうよく言いますよね。普通そう言うでしょ、一回しかない人生だというね。それは確かにそうなんですけども、この先ほど申した方のようにですね、人生というのはその本人のこうどうですかね、実感としては2度も3度もあり得ると私は思いますね。 それは何年に生まれて何年に亡くなった、それが一生と一回きりの人生ということは、これは間違いないんですけれども、しかし自分自身がですね、その方の場合は刑務所暮らしをすることによってですね、新しい自分としての生き方を始めるという、まあ多分周りの人たちはあの人は ああいうことをした人やというふうに見ますからね、今までのその自分と一緒ではないということはありますね。まあそれはそれとして、自分自身がどういう気持ちでこの刑期を終えてですね、ひょっとしたらその人の気持ちになってみると、獄中で最後を迎えたかもわからないですね。私より年配ですから、もう12キロ痩せたそうですね。だけどおかげで元気ですね。まあ余計なものがこう削ぎ落とされたんでしょうかね。私も最近ちょっと体重が増えてもう何とかしなきゃいけないなと思ってるんですけどね。でその思いがけずというか、心ならずも刑務所でその4年近くね過ごされた方の気持ちをね察するにね、それは大変なご修行だったと思うんですよね。自分のその人生観が変わるぐらいのことではないかと私は思うんですね。そういう意味ではその刑務所に入る前の自分と刑務所にいた時の数年間の自分ということになると、その刑務所に入る前の自分が第一の人生、刑務所でその過ごした人生が第二の人生と、まあ、これは本人にとってみたら忘れたいことかもわかりませんね。そしてその刑期を終えて、無事に帰還されて第三の人生を始めたいという、なんか私はその気持ちがよくわかるような気がするんですね。で教祖様はその、12歳の時に実の親から離れて知らないおじさんおばさんの子になって、ここでもう第二の人生が始まってますよね。それから、42歳の時に大病されて死ぬような目に遭ってる。だから42歳以降は第三の人生ですね。そういう意味からしたら、教祖様もその先ほど紹介した方と同じように人生っていうのをいろいろね、こう節々を通してですね、折り目を通して新しい自分に生まれ変わっていらっしゃるということを思いますね。これは皆さんもそうなんですね。一貫してそれは同じ人間として生きるということはそれはそれなんですけどね、一生何もなく問題もなく困ったこともなく、ね、ずっと行くっていう人はあまりいないと思うんですね。で神様は一生は一度というふうに普通は言いますけど、実はそういうふうにいろいろな味わいをさせてくださるというところがあるように思うんですね。ですから私の父のように小学校を中退させられた、親が破産した、ね、そして商売をやった、私の父の場合もだから12歳の時にそれまでお坊ちゃんで祖父が雇ったね、御用人に父は世話してもらってたらしいから、お坊ちゃんだったんですよね、12歳まで。それが12歳で、小学校の4年生までね。だから、そこから地獄に突き落とされるような感じで破産して、家がなくなるわけですね。小学校中退させられるわけですから、もうその第二の人生という、もうわけのわからんうちに全然環境が違うところに掘り込まれたんだというふうに思いますね。そして親の借金を払うべく商売をしたという。だからもう父はその 20歳前後の時にもう第3の人生始めとんですね。そしてお道にご縁をいただいて、三浦徳三郎先生、杉先生のご教導をいただいて、自分の人生観がガラッと変わって、まあ第4の人生というんでしょうかね、始めてるわけですね。私もそんな感じがするんです。皆さんいかがでしょうかね。まあ、女性の方は結婚することによって大きく人生が変わるということがあると思います。まあ、私は男なんですよくわからないんですけどね、まあ、家内のことを考えてみたらそうだなと思うんですね。南国土佐を後にしてここに来てねまあいろいろと苦労させられてるわけですから、あの人生がらっと変わったと思いますね。まあ、そういうふうに思いますと、私はね、人生一度きりと言われますけど、一度きりの人生を何度も味わわさせていただけるような、そういうところがあるんですね。特に信心をいただくとですね、その一つ一つの事柄が後悔とかね、そういうふうなことでなしに、自分にとってありがたい出来事として受け止めていけるようになるんじゃないかというふうに思います。どうぞ皆さんもね、それぞれの人生振り返られたり、またこれからもね、そういう意味では、しっかりとね、いただいた、神様からいただいた人生を十分にね、自分なりに生かしていっていただきたいというふうに思います。はい、今日もよろしくお願いします。